ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は出生前診断、胎児の脳診断、絨毛検査、羊水検査を専門とするクリフム出生前診断クリニックが、これから赤ちゃんをお迎えする全ての人に役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。プー先生、この2月は、はい、奇跡の命というテーマを、ね、はい、掲げていろいろお話をしております、はい、先週、はい、少しそれを触りをね、お話ししていただいたのですが、はい、最近あったお話ということで、はい、どのようなご夫婦のお話でしたか。
お二人のですね、40歳と50歳を過ぎたお父ちゃん、お父さんとですね、はい、そのお二人の中では初めての子供さんだったんですが、はい、うん、たまたまですね、うちに胎児ドックに来られて、脳室が少し大きいということが分かったんです。結局はそれは自然に、まあ、解消してしまって、それは病気では何もなかったんですが、はい、病気の疑いがあるかもしれないということで、うん、遺伝子検査をされたんですね、はい、そうしたところお母さんとお父さんが、うん、ある遺伝子の変異というのをですね、たまたま持ってられて、
お互いが遺伝子を持っていた、
同じ遺伝子の変異というのを、はい、ちょっと違う変異をですね、お母さんお父さんがそれぞれ持ってられた、でそれぞれ持ってることでは病気は出ないんだけど、はい、その2つが合わさって赤ちゃんに合わさると病気が出てしまう、はい、その病気がその脳の中に大出血を起こったりとかするような病気が起こるっていう。
これね、はい、一番初めに5ヶ月頃に、はい、まあ、ご両親が検診に来られた、はいはい、その病気が分かったのはすでに赤ちゃんは何ヶ月ぐらいだったんですか。
もうその5ヶ月のうちです。
もうそのうちに分かってしまった。
ものすごく早いので、その検査を、羊水検査っていうのは羊水を取って、でそれからその結果が出るまで2週間弱ぐらいで結果が、遺伝子の結果が出るんですよ、でだからまだ18週でして20週なるかどうかぐらいの感じですね、
は
い、
その検査の結果を報告した時のご両親はどのように受け止められたんです
か。まずはびっくりしてましたね。
そうですよね、
はい、まずはびっくりしました。でそのびっくりするのとともに、やっぱりそのそれによってで赤ちゃんが今現在はその出血も何も起こってないし、じゃあその脳室がちょっと大きかったのもその2週間で徐々にこう解消してるんですよ、っていうことは赤ちゃん今のところ元気だよねと、
見た感じは今のところ大丈夫、
でその出血も全然起こってないし、でご夫婦はすごい考えられたんです、でまあ、私はおそらく年齢もいってられるし、まあ妊娠をもうおやめになる結論をされても、これはまあね、それだけのやっぱり大きなリスクなのでというふうに思っていたんですね、
はい、出産自体がもう大変なご年齢ですものね、はい、
で、はい、その出産をして、はい、そこからやっぱりその出産をするときにやっぱり赤ちゃんがその出血する可能性もあるし、その妊娠中にもう頭ドバーンってなってもう亡くなってしまったりとか、あるいはもう相当な重症なその障害を持って一生過ごしている人とかっていうのがやっぱりレポートされていたりとかするので、まあちょっとこれは難しいかなと思ってたんですね。
で、いろんな最終決断はね、ご両親です
ね。そうなんですよ。で、いろんな先生に相談したんです、私も。でも ほとんどの先生は、いやーこれはもうリスクでしょうと、ものすごいリスクでしょうと、今この時点で分かったっていうことがもうね、奇跡的なことなんだから、もう
無理しない方が
いいんじゃないかっていうふうにおっしゃったんです、で本当にこのご夫婦分かってんですかねと、状況が、 こうそのどうなるかっていうの分かってらっしゃるんですかね、うん、みたいなことをやっぱり言われる人もいたんですね、はい、でじゃ あ, まあ私もう一回説明をしますっていうことで、うん、ご夫婦にまた説明をして
こんなリスクがありますよ、
いろんなリスクはやっぱりこうねその突然見ていったら途中で妊娠の30何週になって急にドーンって脳の中大出血っていうことになって、
はい、
そこから帝王切開で出したとしてももう間に合わないというか、うん、もうどうしようもないっていうようなことが起こる可能性もあるよっていう。
先生これね、うん、お話の流れでちょっと遡った質問一つ聞いていいですか、はいはい、その5ヶ月の時にいらっしゃった時は、うん、何をきっかけにプー先生のところにいらっしゃったんですか。
高齢だからですね、高齢出産だからやっぱり先生に見てもらおう、そうそうそう見といてもらおう、
どこかのクリニックに通っててちょっとおかしいから見てもらったらとかいうのでは
ないですね、
この場合は、はい、そんな方もいらっしゃるとは聞いたことがあるんですが、
はいはい、
ご自身たちで調べたりしてちょっと高齢だし大丈夫かなってどんな赤ちゃんか見といてもらおうねと、
はい、
あのドックに来たということですね。
そうですね、はいはい、なんで、まあ、本人たちはもうそのねまあ、何かあるかもしれないとは思ってたけど、まさか、まさかのそんなすごいことが起こってるとは誰も思わなかったわけですよ、
はい、
でも彼らはすごい考えたんですね、
うんうん、
あの2人はこの病気が、まあ、あると分かったと、でこれもしプー先生のとこ来てなかったら分からなかった話だと。
そうですね、
で普通の病院では遺伝子検査なんかやってないので、はい、だから日本のどこ行っても、まあ、分かんなかっただろうと、うん、たまたまちょびっと脳室を大きくしてこの検査をさせてこれを分かったっていうことをこの赤ちゃんが私たちに教えてくれたわけじゃないと、う
ん、自分は今こんな状況だよ、
そう、
知らせてくれ、
それを、まあ、この夫婦はどう受け取るかっていうのをすごい考えたんですよね、うん、
はい、
で実はこのお母さんにはですね2人息子さんいらっしゃるんですよ、
はい、
実はもう大きな18歳、うん、20歳、
大人ですね。
でその上の息子さんたちも、うん、あのみんなバラバラに住んでられるみたいだったんですけど、はい、その子供さんに相談をされたみたい、
もう大人ですものね、う
ん、そしたら、うん、その弟くんが、
はい、
お母さん産めばいいんじゃない、お母さんが産みたいと思ってるんだったら産めばいいんじゃない、もしも何か起こっても、うん、僕たちなんとか頑張れるよって言ってくれた。
うわ、
もうそこでそのやっぱりお母さんにしてみたら自分を産みたいと思ってても、うん、やっぱ産む自分が産むことがわがままじゃないかとか、うん、自分が産むことで周りに迷惑かけるんじゃないかって思うじゃないですか、うん、自分の息子たちとか、でそれがその息子さんが言ってくれた言葉で背中を押されて、で私たち行きますと、
まあ、
でその行きますって言って、じゃあこれからもう本当にあのまあ、まずは1週間2週間でこう見ていきましょうと、赤ちゃんをね、うんうん、
お腹の中
の赤ちゃんですね、はい、お腹の中の赤ちゃんを、はい、でその方、まあ、ちょっと大阪から少し遠いところ住んでられたんですけども、本当に定期的にクリフムに来られて、うんうん、毎回脳の脳ドックを繰り返していったんですよ、うん、私もまあ見るその見るまではやっぱりドキドキちょっとするんですけど、うん、大丈夫かなって、で見て、あ大丈夫だった、今日も大丈夫だった、今日も出血がない、はい、しっかりした脳でちゃんと育ってるっていうことを確認をしながら妊娠を過ごしていったんですね、はい、でも最後にはそのちょっと関西では産めない、ちょっともっと大きな施設でないと、
その生まれた後のことを
治療、はい、生まれた後の治療とかができるのは、はい、まあその東京の方のセンターだけだっていうことで、
でも東京にあってよかった、
はい、そうです、
はい、
でもそこの先生方も本当に、まあ、言ったらどうなるのかなっていう感じじゃないですか、はい、でもそのお母さんたちは自分たちは東京に行くことは何のあれもないですと、はい、って言って元気にあの旅立っていかれまして、妊娠のもう9ヶ月の途中で、はい、東京の方に移動されて、うん、そして、ついこの前、うん、お産みになったんですけど、はい、でその、旅立つ日にですね、はい、旅立つというかあの、まあ、出産を知る東京に行かれる前、うん、直前にまあうちに来られた時にですね、はい、小さい色紙に頑張れって書いたんです、私、
あプー先生が、
はい、頑張れ、はい、お母さんの名前を書いて頑張れ〇〇ちゃん、頑張れ赤ちゃんって書いて、うん、でそのちっちゃいあの色紙をですねお母さんに渡したの、
すっごい嬉しかったと思います。
そしたら最後帝王切開の日に、はい、やっぱり脳出血が心配だから帝王切開になるんですけど、うん、帝王切開する時に私今から行ってきます って言って、はい、メッセージが来て、その写真が、そのちっちゃい色紙を持ってベッドの、ベッドの上で、
お守りみたいに持って行ってたんですね。
ベッドの上でその ちっちゃいちびちし色紙を持ったお母さんの写真が一緒に送られてきて、うん、今から私手を切開行ってきますって言って、頑張ってって言って、で生まれました。
よかった。
でその出血も全然なく、
はい、
でそれからすぐに赤ちゃんはこう治療に入ってでなんですけど、お母さんの方も順調で、もう本当に退院をされてみたいな感じで、
よかった。
本当にまだまだまだ気は抜けないんですけども、でもここまで本当になんか長い道のりだったような、
はい、なんか今の話を聞くと、はい、検診って言ったらなんか白か黒か数字は 何かみたいなのを調べに行くところが、
はい、
まあ通常の理解だったんですけど、はい、なんかプー先生はそれ以上の人としてもうつながっちゃったっていう、なんか、
はい、そうですね、もうもうもうファミリーです、もう家族です、もうなんか、
ね、
あのだからもう本当にあのその決断をしたっていうところから本当にドラマがですね展開をして、最後本当にお父さんとお母さんのこの信念っていうのがこうやって元気な赤ちゃんにしたんだなって。
またでも先生そこからのまた生まれてからいろいろありますでしょ、赤ちゃんって。
そうですね、
その検査を受けてからのリスクとか、またそのなんか事例とかね、その流れとかお話とかもちょっと聞いてみたいななんて思います。
それ
もまた来週に引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました、
はい、ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声、
ラジオ大阪がお送りしています。この番組では毎週抽選で1名の方にプレゼントをお送りしています。クリフム出生前診断クリニック院長プー律子先生のご著書、幻冬舎出版のベビーシャワー、小さな命と向き合った出生前診断9つの物語がご紹介されています。プー先生のサイン入りのご著書になります。ぜひご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp、 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。そしてプレゼントをご応募される方は住所とお名前をお書き添えください。番組へのご感想やご意見もお待ちしております。今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。